日曜休業令へと導く。気候変動とコロナウイルス。話、花城剛。
皆様おはようございます。今日は今コロナウイルスが、いろんな世界の情勢を変えている中で、そういうことを考えていきたいと思います。いろんなニュースに入る前にこの前置きについてちょっと考えてみたいと思うんです。2017年に、初めて、トランプ大統領とフランシスコ教皇がバチカンにおいて会談しました。その時の様子を動画でちょっと見てみたいと思うんです。
U.S. President Donald Trump's visit to the Vatican on Wednesday morning. Ready for her.
ここで法王がトランプ大統領に、ギフトを与えるんですけれども、それはまずこのメダルです。このメダルの真ん中は分断が象徴されているこの亀裂が入っていて、それをオリーブの木が二つにこうまたがってゆっくりとその分断を癒そうとする、象徴らしいです。でこのオリーブというのは平和を意味しているんですね。ちょっとその動画見ていきたいと思います。
Hand had a theme with his gifts, peace. He gifted him the medallion representing peace.
Aquí está la división de la guerra.
The division of war in the middle.
El olivo
and the other tree is slowly trying to bring them together in peace.
Well, we can use it. We can use peace.
Whether or not it will sound as good.
Tenemos tanto necesito.
Todo el deseo. That is my desire.
This can be another thing.
法王はトランプ大統領にあなたがその平和を象徴するオリーブの役割を果たしてほしいとお願いしたわけです。これが彼の強い希望だと伝えたわけです。そしてこのメダル以外に3つの書物を彼に手渡します。一つは家族のについて、一つは福音の喜びについて、で3番目に環境問題についての本を渡しました。
When leaving, Melania had to be told to salute the Pope.
この福音の喜びというその3つの書籍の中の一つは、エヴァンジェリーガウデウムというもので、2013年に出された主導的勧告というものです。でこの中にキリスト教の諸教会だけじゃなくて諸宗教、そして無宗教の人々との対話も目指して、これからカトリック教会は伝道していくという決意がここで現れております。それから貧しい人々も助けていこうということがここに示されております。それからもう一つの本はラウダートシーです。これは環境問題を取り扱った法王の回勅でした。これは2015年に出されましたが、この本の特徴は環境問題でありながらも、この宗教的なこともそこに含めています。でその237番に日曜日に聖体祭儀、つまりミサですね、に参加することは特別重要な意味があります。日曜日はユダヤ教の安息日と同様、私たちが神と自分自身との他者との世界との関わりを修復するための日です。 日曜日は復活の日、新しい創造の第一日であり、その初歩は主の復活した人間性、全被造物の最終決定的な変容の確約で、です。そして、この後、安息日のための聖句を持ってきて、あなたの牛やロバが休み、女奴隷の子や気流者が元気を回復するために、第7日に働くことを禁じました。この文章の中は、第1日と第7日目が交互に用いられて、あたかも一つのもののように表現しているんですね。こんがらがってきそうです。そして、休息はより広い視野を持てるよう私たちの目を開かせ、他者の権利に改めて気づかせてくれます。それゆえ、生体祭儀を中心に置く休息の日は、州全体を照らし、また自然や貧しい人々のことをより一層心にかけるよう駆り立ててくれます。このラウダートシーでも自然環境のこと、それから貧しい人々のことを取り上げて、多くの人々を巻き込もうというふうに書かれております。それから3番目の書物は、アモリス・レティシアというもので、これは愛の喜びという意味で、家庭における愛について取り上げております。そしてその本の223番にも、日曜日のことが言及されております。家族の霊性祈り、日曜日の生体祭儀への参加の重要性も強調されるべきであり、カップルは定期的に集まり、精神的な人生の成長と人生の具体的な要求における連帯を促進するよう奨励されています。318番は、家族の共同の祈りの旅は、特に日曜日の休息の中で、生体祭儀で一緒に分かち合うことで最高潮に達します。こうして、このメダルと3つの本を渡しましたけれども、これは、訪問する、バチカンに訪問するすべての、国のリーダーたちに同じものを渡しているんだそうです。これは世界に同じメッセージを送っているんですね。彼の今後やらなければいけないことがこの中にギュッと詰まっているわけです。そのように計画されて全ては運ばれていっています。で、これらのこの家庭の問題、それから環境の問題、それから諸宗教との対話、無宗教の人々との対話、こういうものを通して世界的な日曜日を恒久日とする日曜遵守令を発布しようとしているのが法王教あるいはバチカンの狙いであります。で、聖書でいう恒久日は本当は第7日であることが創世記を見るとわかります。安息日はこの創造6日間のうちに地球を創造して、そして7日目に神様は休まれて、その第7日目を祝福して聖別されました。そしてその時からその日を安息日と呼ぶようになりました。この安息日は出エジプト記31の13によると、私とあなた方との間の世々にわたる印であると書かれております。安息日は神の印であるということ、これが聖書の教えであります。そして、法王教は、法王が全能の神の座につくものであるということを公言しております。で、彼らは、聖書の上に立ち、そして聖書も変更できるということを言っております。カトリック教会はその神聖な任務のゆえに、新教が、つまりプロテスタントが出現する千年前に、安息日を土曜日から日曜日に変更したと。これはカトリックがそのように言っています。なので彼らは、 日曜礼拝こそは我々の権力の印であると公言しております。で、黙示録14章の9節では第三天使の使命が書かれておりますが、その警告は何かと言いますと、獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者はもう永遠に滅びるという警告がなされております。この獣の刻印というものが、神の印ではない、一応礼拝の獣の印であるんです。第7日目安息日は創造主である神様の権威の印であります。そして日曜礼拝は人間の権威の印であり、獣の刻印と言われております。そしてこのどちらかを押される、必ず全ての人はどちらかを押されることになります。そして神の印は永遠の命を約束するものであり、そして獣の刻印は永遠の滅びを渡すものであります。ですからやがてやってくる日曜遵守令というものは、永遠の人間の永遠の運命を決定する大事件であるということ、これ重要なことなので、私たちは覚えて、そして人々に伝えなければなりません。これが地球最後の神様の憐れみの警告であると言われております。そういう中で、この気候変動、あるいはコロナウイルスのパンデミックがどのように日曜休業令へ導くかということについて、考えてみたいと思います。今日のタイトル、これです。日曜遵守令へ導く気候変動とコロナウイルスです。で、間もなく一大変化がこの世界に起ころうとしており、しかも最後の働きは急速であると昔から言われておりました。本当に、どれぐらい早いのかなと思っておりましたが、本当に早いなと最近身に染みて感じております。本当に数ヶ月で新しい常識が世界中でできています。新しい日常という言葉が使われております。ニューノーマル、あるいはニューノームと言われています。もうマスクは必ず服を着るかのように必ずするという常識になってきています。で、時々私も普段は山の中で仕事しててやってないもんですから、忘れて街に出て行ったらなんかジロジロ見られる感じがします。それぐらい新しい日常というものがもう定着しているようです。新しい生活様式とも言われています。そしてソーシャルディスタンスといって、距離をお互い2メートルは離してくださいと、これが国の方針です。で、2020年4月9日の CNN の記事に、強行コロナウイルスのパンデミックは気候危機に対する自然の応答という記事が出ておりました。教皇フランシスコは、コロナウイルスのパンデミックは現在の環境上の危機を無視した人間に対する自然の応答の一つであると述べています。ここで気がついていただきたいのは、コロナウイルスと気候変動の関係をこのフランシスコは示唆しています。で、タブレットとコモンウェルスという雑誌で水曜日に発行された電子メールのインタビューで、教皇はコロナウイルスの発生が生産と消費の速度を遅くし、自然界を理解し実行することを学ぶ機会を提供したと述べました。私たちの大部分、部分的な大災害に、私たちは部分的な大災害に対応しませんでした。これまでの災害に対応できてなかったと言ってるんですね。誰が今、オーストラリアでの 火災について話しているでしょうか。また18ヶ月前に氷河がすべて溶けたためにボートが北極を横断できたことを誰が覚えているでしょうか。洪水について今誰が話しているでしょうかと教皇は述べた。これらが自然の復讐である、あるかどうかはわかりませんが、それらは確かに自然の応答なのですと付け加えました。ロイター通信によると、4月22日、アースデーに強行、地球の日ですね、に強行、自然は私たちの罪を許さないと述べました。教皇フランシスコは、コロナウイルスのパンデミックの世界的な応答に対処しなければならないいくつかの課題を示したと述べて、水曜日のアースデーの50周年に環境保護のために熱心な嘆願をしました。フランシスコは環境運動を称賛し、若者たちが明らかなこと、つまり私たちが支えている環境を破壊すれば私たちに未来はないとことを私たちに教えるためにストライキに行かざるを得なかったと述べました。2015年に自然保護と気候変動の危険性に関する会食を書いた教皇は、コロナウイルスの封鎖のために彼の図書室から放送された彼の一般謁見演説をテーマに挙げました。今年のアースデーは各国政府がコロナウイルスに対応して緑の回復を追求するように求める国連事務総長のアントニオ・グレーテスを含む多くの人々からの呼びかけを促しました。私たちは虐待に対する地球の応答であるこれらの自然の悲劇を目にしていますとフランシスコは述べました。私が今主にこれについてどう思うかを尋ねても、彼がそれを非常に良いことだとは言わないと思います。神の働きを台無しにしたのは私たちです。AP 通信4月、20日、教皇、不平等が廃止されたウイルス後の世界を夢見る。日曜日に彼は不平等とウイルス後の世界がその優先順位を再考する必要性について幅広いメッセージを伝えました。これは富裕層と貧困層の連帯を常に求めてきた世界初のラテンアメリカの教皇のパンデミック前に説教してきたテーマです。最近フランシスコはウイルスの経済的閉鎖の結果として仕事を失った人々が生き残るのを助けるための普遍的な基本基金の創設を提案しています。彼は日曜日に COVID-19 が最終的に飼いならされるかもしれないが、利己的無関心のウイルスがその代わりになり得るという重大なリスクがあると述べました。それから、クライメイト・コー・ラブというところで、このような記事がありました。一週間に一日の排出量のない日は、気候変動に大きな影響を与えることができます。週に一回私たちの美しい地球に休息の日を与える。排出ガスのない日、緑の安息日。緑の安息日は非宗教的、非政治的、非営利的の運動で意識を高め、人々が気候変動を遅らせ、貴重な天然資源を保護し、二酸化炭素排出量のない一日を遵守することで地球の健康を改善することを助けることを目的としています。週の任意の日、どの日でもいいって言うんですね、この団体は。私たちはそれを象徴的に緑の安息日と呼んでいます。この団体はユダヤ人の団体であるんですが、本当は彼らは第7日目を守る人たちではあるんですが、非宗教団体ということで、その第7日目を強要しないんですね。どの日でもいいからとにかく休んで、全く CO2 を排出しない日を設けて、気候変動に大きな役割を与えようじゃないかと言って呼びかけているんですね。これと似たような団体が緑の安息日プロジェクト、グリーンサービスプロジェクトというのもあって、 これはもうズームで、いろんな人を呼びかけて、この緑の安息日プロジェクトについてセミナーを開いているようです。そしてエルサレムポストで4月2日、コロナウイルスの時代には今まで以上に安息日が必要ですという記事がありました。私は改革派ユダヤ人の家庭で育ちました。安息日を一貫して守ってきませんでした。現在、大人としてユダヤ教は私の人生の中心的かつ重要な部分であり続けますが、私はまだ自分の家で安息日を適切に維持したことがありません。ラビは安息日が休息の日であり、また来世を味わうことでもあると私たちに教えてきました。それは私がいつも儀式とそれ自体を実践することを考えていた方法です。未来、成人、来たるべき戒め、結婚したら私は安息日を守ります。子供ができたら守ります。など。さて私は36歳の独身でこのパンデミックを一人で過ごしていますが、今守らなければいつ守れるだろうか。と言って、ユダヤ人の方でも今このコロナウイルスと安息日をの重要性を結びつけてきております。環境問題の人々、ユダヤ人、それからいろんな宗教、キリスト教の人たち、それから経済界の人たちを、この全ての人々を巻き込むようにうまくできているんですね。それから、同じエルサレムポストから、ユダヤ人のための緊急環境アジェンダ、持続可能性はユダヤ人の価値観です。今年の2018年の1月28日の記事ですが、ここでユダヤ人によって触媒された宗教が地球を救うことができます。イスラエルでの安息日の遵守により、温室効果ガスの排出量は3分の1に削減され、ヨムキプール贖いの日ではほぼゼロになっています。実戒の一つであるユダヤ人からの贈り物は、毎週の休息日を通しての時間の神聖さです。哲学者アハド・アハムは有名な言葉があって、ユダヤ人が安息日を守った以上に、安息日がユダヤ人を守ったと教えました。ユダヤ人のあらゆる宗派が安息日の非消費者の日として本当に安息日を性別し、これに倣って他の信仰共同体、他の宗教が続いた場合、つまりユダヤ人が安息日を守っているように他の宗教の人たちも安息日を守ったら、安息日はユダヤ人を地球全体と共に救うでしょうという考え方、面白いですね。世界的な、休息日は温室効果ガスの排出量を7分の1に削減し、不安定な地球が落ち着いてバランスを取り戻すことを可能にします。それからニューボストンポスト、2020年の4月1日に、もし歴史が繰り返されるならという記事がありました。隔離によって一つの社会的変化が起きました。家族、信仰、そしてコミュニティの私たちの国民的感覚を活性化させるという不思議が起きたのです。少なくとも古くからある日曜日の閉鎖法の一部を復活させることを真剣に考えてみましょう。これは週に1日の変更された在宅要請の一種です。そのような行動は私たちの社会を通常の休息日、家族の食事、市民団体、そして宗教的儀式に改めるでしょう。それから2009年の9月17日もすでにだいぶ前からこのようなことは言われていたんですが、もう準備されてきていたんですね。ゆったり日曜日という記事です。ガーディアンという雑誌に載っておりました。地球温暖化への簡単な解決法。政府が二酸化炭素排出量を 制定し、制限するための十分な啓蒙が行われるまで私たちは待つことができません。問題は緊急です。私たちは遅滞なく今行動しなければなりません。世論と世論と市民行動の力はコペンハーゲンで開催される気候変動会議に強い影響を与えるでしょう。この目標を達成するために簡単にできることの一つは、日曜日を化石燃料のない日、低酸素の日、または少なくとも省エネの日と宣言することです。今週、今月、または2010年に開始できます。個別に、またはみんなで開始できます。二酸化炭素排出量を削減するための長い道のりは今、ここから始まります。昔は日曜日が休みであり、休みの日であり、霊的再生の日であり、家族が集まる日でしたが、私たちは日曜日を休息の日から買い物、飛行、運転の日に変更しました。しかし、大気への過剰な二酸化炭素排出量の状況では、壊滅的な激変をもたらしているため、日曜日をガイアにとっての一日、地球にとっての一日に戻すことができます。家族や友人と日曜日をもう一度楽しむことができます。私たちはガーデニング、執筆、絵画、ウォーキング、パン作り、または単に熟考に時間を費やすことができます。これは私たちの健康だけでなく、地球の健康にも役立ちます。友達たちのための時間、子供たちと遊ぶ時間、家族のための時間があります。一気に日曜日を低酸素の日にすることで、大気中への二酸化炭素排出量の 10% を削減すると同時に、健康で幸せな自分になることができます。ですから日曜日を旅行と苦労の日ではなく、休息と更新の日としましょう。という、世論があったわけですね。それから、今年の3月31日に、このモントリオール観報というサイトがありますけれども、カナダのケベック州のフランソワ・ルゴー首相が、本日州都をいたしまして、日曜日には売買禁止とすることを発表させていただきますと発表しました。その動画を見てみたいと思います。
We're facing a long and tough battle against the virus. We'll need to keep our spirits up and to keep our forces. That's why we're announcing today that businesses will now be closed on Sundays.Except for gas stations, pharmacies, convenience stores, and takeout in restaurants. It will...
今聞きましたかね。ビジネスは日曜日には閉めますって。例外としてガソリンスタンドとかコンビニとか薬局とか、そういうところは許されますけれども、日曜日は閉めますと、州として、決めたようですね。これはこの中国の武漢は河北省というもうあのこの辺もう中国の真ん中ら辺ですよね。河北省はそのすぐ上の河南省というところに知人がいまして、そこのその方から送ってもらった写真ですけれども、もう大きな通りですけれども、ここは河南省の省都である、あるらしいんですね。この町は大きな道ですけれども、車が全然ないんです。ガラガラ道であるんですね。で、中国ではもう人がガラガラ、ビジネスが動いてなかったそうですね、しばらく。で、BBC ニュースで3月19日の記事に、コロナウイルス、の感染拡大が大気汚染と CO2 を急速に低下させるという記事がありました。ニューヨークの研究者たちは BBC に、彼らの結果は主に自動車からの一酸化炭素が 昨年に比べてほぼ 50% 削減されたことを示したと語った。温室効果ガス CO2 の排出量も急激に減少しています。ここに地図がありますけれども、これは今年の1月1日から20日の写真です。この黄色、色がついているところ、黄色とか赤がついているところは二酸化窒素の濃度が濃ゆいところですね。この濃ゆい色は特にここ赤いところですね、濃ゆいところだそうです。ところが2月の10日から25日は急に空気がきれいになってるんですね、中国で。中国はもういつも大気汚染ですごかったですよね。ところがこのコロナウイルスの影響で、まあ幸か不幸か自然がきれいになったんですね。それから普通は、中国ではこの旧正月を祝うわけなんですけれども、旧正月が終わったらまた大気汚染が悪くなるんだそうです。これは1月の、去年ですね。去年の1月1日から20日頃ですね。で、これは2月の10日から25日。色が濃くなっているのがわかりますね。旧正月が終わってまた経済活動が始まってまた汚れるわけです。二酸化炭素のレベルが高くなったわけです。ところが今年はですね、1月はこれぐらいの大気汚染でしたけれども、2月になって旧正月が終わったんだけれども、経済活動をストップしているもんですから、よりきれいになってるんですね。だからコロナウイルスで経済活動が止まることによって環境問題に対してプラスの効果があったと見てるわけです。同じくイタリアの北部もコロナウイルスが比較的早く拡大しましたけれども、去年の3月これぐらい、濃かったんですね、大気汚染が。ところが今年の同じ時期の3月14日から25日は薄くなってますね。それからイタリア北部のベネチアという有名な観光地があって、そこは運河が流れていて、観光客がその船に乗って楽しむんだそうですが、その船を、運河がですね、観光客が減ったために水がきれいになったっていうんですね。水が透き通ってるの分かりますね。普段はこんなにきれいじゃないんだそうです。で、これは世界的に起こっている現象のようで、動画お願いします。これはイギリスで、ヤギが街に出てきてるわけですね。人々がコロナウイルスで家の中にいるもんですから、我が物顔で動物たちが街を歩き始めたんです。これはイスラエルです。世界中でこういう現象が起きてたみたいです。これはチリです。野生のピューマが豪邸の住宅街を歩いているんですね。これはアメリカです。野生のコヨーテが出てきたんですね、街の通りに。サンフランシスコでも出てきました。出ることは多いらしいんですが、いつもよりも堂々と、人がいないもんだから堂々としてるらしいです。これはインドです。チベット猫という猫が街の中に出てきたようです。ブラジルでもウミガメがたくさん出てきたということのことです。それから、フランスでは まあ、通常もいるんですけども、人がいないためか、もっとたくさんの海の動物や鳥たちが見られたということです。タイではもう街の中にこの猿が出てきていたということです。日本の奈良でも普段から鹿はいるらしいんですけども、人間が餌をあげなくても別に大丈夫だったらしいです。スリランカでも野生の鹿が街を歩いていました。それからイタリアのベネチアでは水が透き通ったために白鳥や、普段からいるらしいんですが、もっとたくさん見れたということです。イルカも普段よりも見られたと、クラゲも見れたと言ってましたね。このようにこのコロナウイルスの影響で、OK ですかね、コロナウイルスの影響で自然にとって何かプラスに働いているような印象が人々の中に今あります。それからマイアミヘラルドという新聞に、3月27日プエトリコでコロナウイルスの隔離を延長して、トランプ氏のロックダウンへのしぶりに疑問視がされたという記事がありました。で、プエトリコでは全ての食料品は品店は日曜日が定休日だと定められたようです。それから、フィリピンのフィルスターという、記事、雑誌の記事ではより良い世界を求めたという記事がありました。2020年の3月19日このパンデミックは第二次世界大戦以来世界をこれほどひどく揺さぶった世界規模の災害はありませんでした。それでも今日友人は旅行や公共の活動が少ないため路上にたまるゴミがはるかに少なく、空気や水による汚染がはるかに少なく、この数日間工場のエンジンが止まっている間、地球は初めて数十年間の間になかった休息と再生の真のチャンスを得ています。したがって現在の危機を解釈する一つの方法としては、それは地球の安息日の渇望、無制限の消費主義の停止、そして利益の追求が主な目的となるときに働く規制的な活動であるということです。法王フランシスコは今日の世界経済はしばしば地球と貧しい人々を犠牲にして利益を生み出すことになると警告しています。ここでなぜか彼はフランシスコの言葉を引用しているんですね。したがって神の憐れみに照らして罪と欠点を振り返る今シーズンの主旬節、レントとも言われますね、人々と地球に彼らの限界点に負担をかけないより良い生き方と働き方があるかどうかを考えることができますと、マイケル・バレンズエラ兄弟という方が語ったそうです。それからカナダ・オンタリオ州のグエルフ市長キャム・ガスリーという方がコロナの後日曜日に全てを閉じるというふうな、まあ、ツイートを出したそうです。これを検討のために書いておきたいと思います。 COVID-19 のお尻を蹴ったら、つまり終わったら、忙しい生活の中で一時停止することが本当に意味することの重要性を理解できるように、すべてを日曜日に再び閉じることをご提案いたします。私たちの体、心、魂は私たちに感謝するでしょう。それから、ピアリッジタイムスというところからの記事ですが、4月15日、ソーシャルディスタンスから何を学ぶか。スポーツイベントはキャンセルされ、エンターテインメント施設は、閉鎖され、レストランは休業しています。今人々は卒業についてどうしようかと悩んでいます。幼稚園、学校、日本では入学ですが、あちらでは卒業 式が近かったんですね。大学の卒業は通常大家族の集まりです。最近ロジャースのモールの駐車場で車で通りましたが、駐車場を車で通りましたが、ほとんど車はありませんでした。私の心をよぎった最初の考えは、これは日曜日でなければならないでした。そして私は50年以上も前のことを思い出しました。私が若かった頃、南部で育ち、店舗やビジネスは午後5時か6時に閉まっていました。日曜日は営業していませんでした。今では隔離により店舗は再び閉鎖されています。教会に行かなかった人々でさえ、日曜日を休息とリラクゼーションの日として過ごしました。多分、今回の強制隔離は私たちに何かを教えてくれるでしょう。多分、私たちはレクリエーション、リラクゼーション、関係、家族や友人のために、忙しい私たちの過密なスケジュールの中で時間を作り出す方法を見つけるでしょう。このように今までいろんな記事を見てきましたけれども、だんだんこのコロナから出てきた意見というのは、日曜日というもの、あるいは何か週の一日を全く休む日、そういう日があってもいいんじゃないかというような世論がちらちら世界の中では出てきているようです。それから、これは全世界にこれから起こるであろうことのサンプルみたいなものですが、ジャマイカでこのようなことが起こりました。このジャマイカというのは 11% がセブンスデーアドベンチストです。セブンスデーアドベンチストは第2位の宗派です。宗教です。で、しかもその大統領もセブンスデーアドベンチストです。アンドリュー・ホルネスという首相ですが、その方の発表をちょっと聞いてみたいと思います。
The times for markets, and the markets will now, instead of being closed at 2 p.m. and it was Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday.
ちょっと待ってください。最初からもう一回。
We will now allow
もう一回最初から。
We have adjusted the times for markets, and the markets will now, instead of being closed at 2 p.m. and it was Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday, we will now allow the markets to open all week, except on Sunday, up to 4 p.m. So the markets will go from 6 to 4. They will be closed on Sundays. So there will be one day without any market opening at all.
日曜日だけを休みにする前は、日曜日から水曜日まで日月か4日間ですかね。4日間閉めていたんです。だからその方がいいはずなんですが、なぜか日曜日だけを休みにしました。で、これは4月20日って書いてたの見ましたかね。4月20日に発表したんですが、偶然かわかりませんよ。4月20日にこの同じジャマイカインフォメーションサービスはこのような記事を出しておりました。ジャマイカは国際通貨基金 IMF のラピッドファイナンシングインストルメント、まあ、直訳すれば迅速な資金調達手段へのアクセスを要求しました。これは完全な IMF プログラム、継続的なレビュー、条件付けなしの要件なしに IMF 加盟国に迅速な資金を提供するものです。つまり、敷居の低い、借金ができる方法があるらしいんですね、IMF は。それを始めようとしているみたいなんですね。で、それと関係があるかわかりません。日曜日だけを休みに、決めたみたいですね。そして、それだけじゃなくて、 次の動画を、見てみたいと思います。デジタル社会、これ漢字間違いですね。デジタル社会への移行ということを見てみたいと思います。
The truth is that if all Jamaicans were banked, that is that they had a bank account, then there would be no need, no, absolutely no need to go to a physical place to collect your money. And indeed, if all Jamaicans were digitally provisioned, meaning that they had a facility to go online and there were payment, there were financial technology solutions that could allow for widespread payments, then there would be no need for many of the lines that we're seeing. So a part of this COVID epidemic is the transition of the society to a digital society. Indeed, hopefully this will be one of the long-lasting changes that would result from this crisis.
これはこれから世界に起こるであろうシナリオであると思います。で、デジタルソサエティと言ってましたけれども、デジタル化した社会あるんですね。で、また別の動画が本当はあるんですが、それは、国家的 ID というものを一人一人につけて、このお金のやり取りとリンクする仕組みができそうですね。で、アメリカも今デジタル US ダラーというものを検討しているところであります。反対意見もまだあるようで、まだどうなるか分かりませんが、そのような動きにこれから世界はなっていくと思います。このジャマイカがそれを導入する理由は、一人一人に必要なサービスを提供できるために、必要な支援をするために、適切な支援をするために、これがあった方がいいんだということになっています。本当は先週の木曜日であったんですけれども、教育に関するグローバル協定というものが予定されていました。しかしコロナウイルスの問題でこれが延期されたんですね。これは今年の10月11日から18日のこの1週間のこのグローバル協定という週があって、その中の10月15日が調印式になっています。誰が調印するかというと、世界中のリーダーたち、あるいはスポーツ界の人たち、もういろんな人たちが集まって、何をサインするかわかりません。何をサインするかわかりませんが、今こういういろんな事件があった後ですから、それなりの内容になってくるんだと思います。その影響を受けたものになってくると思います。それはよく見ておきたいと思います。10月15日に調印式がありますので、皆さんも注意して、ニュースを見ておられたらいいかと思います。本当に終わりの時代が具体的に近づいているということがわかると思います。で、150年以上も前に、もう本当にリアルな内容で今と同じことが書かれているんですね。大草頭下巻352ページ。サタンは人々に対し、あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方で病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破壊して荒廃する。彼は今も活動している。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、凄まじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪液で、死ぬと。これは 今のことでしょうかね。わかりませんけれども、またこれからももっと起こるでしょうね。これからの出来事はますます頻繁になり悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。地は悲しみ衰え、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民のもとに汚された。これは気候変動のことじゃないかと。大気汚染のこと。温暖化のことじゃないかとも考えられます。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。しかも、この大欺瞞者サタンは、神に仕える者たちが、これらの災害を引き起こしているのだと人々に説く。天の神の不幸を引き起こしてきた人たちは、すべての災いを神の戒めに服従することによって、絶えず違反者たちへの牽責となっている人たちのせいにする。日曜安息日を犯すことは、神を怒らせることであり、この罪が災害をもたらすのであって、それは日曜日遵守を厳しく実施されねばやまないと宣言される。また、第四条の要求を主張して日曜日尊重を傷つける者は、民を悩ます者であって、神の恩寵とこの世における繁栄の回復と妨げていると宣言される。ここで日曜日を安息日と呼んでいるのがあります。わかりますね。日曜日は、エゼキエル8章では憎むべきものと言われております。それが聖なる安息日と取って変えられる。荒らす憎むべきものが聖なる場所に立つということであるんですね。その時は終わりの時代が始まる時であります。そして自由の大総統下巻357ページ。そして自由の国アメリカにおいてさえ為政者や議員たちは民衆の関心を買うために日曜遵守を強制する法律を求める。大衆の要求に屈服する。今、大衆がそういう意見になってきているのは分かってきましたね。すべてはシナリオ通りに動いているようです。再臨はいつかなと考える人がいると思いますが、しかし、こういういろんな印が起こると、これはもう再臨の時期が近いということがわかります。いつかはわかりませんが、それが近づいているということを知りなさいと、マタイ24の33に書かれております。そして、再臨の前に必ず起こることがあるとパウロは言っております。それがテサロニケ第2の手紙の2章に書かれております。霊により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという手紙によって、主の日、つまり再臨は、すでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり、慌てたりしてはいけない。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず、廃墟、つまり、日曜礼拝遵守礼のことが起こり、不法のもの、つまり実戒を犯すものが、すなわち、滅びの子が現れるに違いない。これがあって、そして再臨であるということですね。だからもう再臨も近いということになります。それで我々はどうすればいいのかということなんですが、第三天使の使命を伝えなければいけないんですね。これがセブンスデーアドベンチストが生まれた理由であるんです。これに集中しなければいけないんです。他のことに時間を使う余裕はないはずであるんですね。神は現代の真理が盛られている書物が配布されるために文書伝道の働きに携わる人を召しておられる。現代の真理の光が盛られている書物というのは、具体的に言うと各時代の大総統です。 特に各時代の大総統です。そしてこれをもう配布しなければいけない時期に来ています。今私たちはチラシを配ってますね。もう本を配ってもいいです。とにかくその警告をしなければいけません。これからもうすぐ起こるということを人々に警告するためにセブンスデイアドベンチストは誕生しました。文書伝道の働きに携わる人を召しておられる。世の人々は時の印が成就していることを知る必要がある。彼らに光を与える書物を携えて出て行きなさい。何年も長い間、真理のうちにいる者は眠っている。彼らは聖霊に清められる必要がある。第三天使の使命が大きな声で述べ伝えられなければならない。恐ろしいことが私たちに望もうとしている。私たちには失って良い時間はない。神は私たちが世に伝えなければならない光を重要でない事柄のために暗くしてしまうことをお許しにならない。警告の使命を世界の隅々にまで伝えなければならない。私たちの書物を多くの異なった国語で出版しなければならない。これらの書物を携えて謙遜な忠実な人々が文書伝道者として出て行き、この方法によらなければ決して光が与えられない多くの人々に真理を伝えなければならない。今私もオンラインで各時代の大総統を一緒に全国の人と読んでいます。とても楽しい学びです。もし他にも一緒に読みたいという人がいたら、ぜひ一緒に学び、読んで分かち合いたいと思います。ダニエル 3-6 に、ネブカデネザルは、金の像を拝ませて、そしてそれに、それにひれ伏さないもの、ひれ伏して拝まないものは、火の燃える炉の中に投げ込むと。殺すと言ったわけですね。サタンは、我々に恐怖を与えて、自分の方につかせようとします。ところが、第一ヨハネ 4-18 には、愛には恐れがないと書かれております。完全な愛は恐れを取り除くと書かれております。これは人間の技では決してできるものではない。心を自分で無にして恐れはなくそう、考えないでおこうということはできないんですね。これは恵みによってしかそういう心は与えられないんですね。で今、至聖所のイエス・キリストが何のために我々のために最後の取りなしをしておられるのか、そういうことを知る時代、知らなければいけない時代です。それこそ我々の恐れを取り除く底力となるものであるんですね。キリストの愛を知ろうとすれば、十字架とそして至聖所からの光を私たちは知る必要があるんです。ダビデも詩編27の一節に歌いました。主は私の光、私の救いだ。私は誰を恐れよう。主は私の命の砦だ。私は誰を怖じ恐れよう。そして別の種類の恐怖、恐れ、神を恐れるということを我々は心に抱かなければいけません。それが第一天使の使命であるんですね。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。日曜休業礼の時に迫害されるのを恐れるんじゃなくて、神の裁きが来たことを我々は恐れなければなりません。我々の心にまだ悔い改めていない罪がないだろうか。もし私たちが滅びることによって神様の救いの力が宇宙の前で証明されなかったら、 どうなるだろうか。そういうことを恐れなければいけません。そして私たちを作ったお方は、私たちの心を再創造する力もお持ちであります。そういう神様に信頼して、すべてをお委ねして、これから神様の働きをしていけたらなと望んでおります。それでは最後の賛美歌を賛美したいと思います。契約の虹の83番です。どうぞ。天にいらっしゃいます神様、今終わりの時代が近づいている中で、神様が私たちと共にいてくださることを願い求めます。 罪深い私たちはあなたの器となれるようにどうぞ聖霊を送ってください。そして自分の無価値さ、弱さをさらに進んで理解できるように導いてください。そして全く神様に頼る心が与えられますように、神様の皆に栄光が帰されるように、すべての事情をご支配ください。この祈り、救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@sriminstry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.sriminstry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。